コンコンカボチャ。昔々、遠い昔のことです。私が言うにはこの国で、あなたが言うにはあの小さな丘に子供がたくさんいる、とても綺麗な村がありました。村には子供がたくさんいたので、遊びもたくさんありました。子供たちは知っている遊びをして、お互いに教え合いながら新しい遊びも作り出していました。この子供たちの中に二人の兄弟がいました。女の子の名前はパムク、そして男の子の名前はトプラクでした。二人は遊びが得意で、知らない遊びはほとんどありませんでした。ある日、この村に一つの家族が引っ越してきました。新しく来た家族にはカラオーランという名前の男の子がいました。カラオーランは村の子供たちとすぐに仲良くなりました。しかし、パムクとトプラクが自分よりも多くの遊びを知っていることを少し羨ましく思っていました。今までに住んでいた場所では一番たくさんの遊びを知っているのはいつもカラオーランだったからです。だからこの二人に村から出て行ってほしいと思っていました。ある日彼はひらめきました。新しい遊びを見つけたよ、と二人に言いました。森に七つのカボチャを隠したよ。見つけられるかな。
でも、どこにあるのかどうやってわかるの？
とパムクが聞きました。カラオーランは答えました。
それなら簡単さ。君たちがカボチャに近づくと、僕は暑い。離れると寒いって言うよ。
と答えました。二人はワクワクしながらカラオーランと一緒に森へと向かいました。本当にカボチャに近づくたびに、カラオーランは暑い。離れるたびに寒いと言いました。こうして六つのカボチャを見つけました。しかし、七つ目のカボチャだけはどうしても見つかりませんでした。最後にカラオーランが、
一つヒントをあげよう。
と言いました。遠くの丘の向こうにある庭を指さして、
最後のカボチャはそこに隠したよ。僕はそこまで行かないから、君たちが行って見つけてよ。
と言いました。カボチャの後を追いながら、二人は村からとても遠くまで来てしまい、庭まで行くのにもかなり時間がかかりそうでした。
コーン、コーン、コーン、コーン、コーン。
二人の兄弟が考え込んでいる様子を見て、カラオーランは二人の考えていることが分かりました。
心配しなくていいよ。今見つけたカボチャはあの木にかけておくよ。風が吹くたびに音が鳴るから、その音を頼りに道を見つければいい、と言いました。
実際にカボチャの一つを木にかけて、少し揺らすとカボチャが木に当たって、コーンと音がしました。
よし
と二人は元気よく笑い声を上げて最後のカボチャを見つけに出かけました。時間が経ってあたりは暗くなり、目の前も見えないほどでした。しかもいくら庭を探してもカボチャはありませんでした。
まあいいさ、
とトプラクが言いました。
木にかけたカボチャの音を聞こう。音が聞こえる方に村への道はあるはずだよ。
しかし、そううまくはいきませんでした。コーンという音が聞こえるものの、どこからなのかわかりません。右から、左から、あちこちから。実はカラオーランは森の木全部に一つずつカボチャをかけていたのです。二人が村に戻れないようにするためでした。二人はとても怖くなりました。
コンコンカボチャよ、私たちを見つけて、カラちゃん。
と歌を歌いながら、声をカラオーランに届けようとしましたが、無駄でした。誰も来ないし、誰も聞きませんでした。しばらくして二人は歌の言葉を変えました。
コンコンカボチャよ、私たちを騙したカラちゃん。
二人は森の中で互いに寄り添い、他の音を聞きながら歩いていました。ほとんど一晩中歩き続け、明け方に二人は道の分かれ目にたどり着きました。一つの道からは犬の吠える声が、 もう一つの道からは鶏の鳴く声が聞こえてきました。
どっちの道を行こうとトプラクが聞きました。
パムックは少し考えて、
犬のいる道を行けば犬が私たちを噛むかもしれない、鶏のいる道を行く方がいいよ
と答えました。パムックとトプラクが鶏の道を進んでいる間に、私は皆さんに一つ教えてあげましょう。もし二人が犬の道を行っていたら、実は家に着くことができたのです。さて、私たちはまた二人の兄弟のところに戻りましょう。鶏の道を進んでいくうちに、煙が煙突から昇っている家にたどり着きました。二人はその家のドアを叩きました。コンコンコン。ドアを開けたのは満月のように美しい女の子でした。女の子は二人に焼きたてのパンをご馳走しました。二人はここにどのように来たのかを話しました。そして、
私たちを村に連れて行ってくれませんかと聞きました。
とてもそうしたいけれどできないのと女の子が言いました。
どうして
と二人は同時に聞きました。
私には影がないから外には行けないの。
影がないって？
そう、ないの。影がなければ太陽の下を歩けない。森の魔女が私の美しさを欲しがったの。私があげなかったから影を取られたのよ。美しさを魔女にあげれば影を取り戻せるの。
でもそんなのどうやってできるの？
とトプラクは聞きました。魔女は毎日夕方になると来て質問するの。
少し待てばあなたたちもきっと魔女に会えるわよ。
二人の兄弟はある考えを思いつきました。この美しい女の子の影を魔女から取り戻そうというのです。
家にあるランプやろうそく、光を出すものは全部持ってきて。
と二人は女の子に言いました。女の子も言われた通りにしました。夕方、日が沈む頃、魔女は本当に家の前に現れました。魔女が歩くと村の道にまるで二つの影が映っているようでした。一つは魔女の影でした。もう一つは少し遅れてゆっくり歩く影でした。子供たちはわかりました。その影は女の子の影だったのです。魔女は家の前で叫びました。
かわいい女の子よ。決心はついたかね？
ええ、庭で話しましょう。
と女の子は言いました。魔女とその影は待ちきれない様子で、女の子の影はいやいや庭に入りました。その時、パムクとトプラクは準備していたろうそくやランプを全部つけました。周りはまるで太陽が昇ったかのように明るくなりました。突然明るくなったので、二つの影はどちらも逃げ出しました。でも、どこへ？一つは女の子、つまり持ち主のところに戻りました。もう一つは遠くへ逃げていきました。魔女のした悪いことがあまりにも多く、その影は我慢ができなかったのです。魔女は女の子の美しさのことを忘れて、自分の影を追いかけて行ってしまいました。女の子は二人に、
本当にありがとう。これで私もあなたたちを村まで連れて行けるわ。と言いました。
そうしてみんなで出発しました。二人の村へと続く犬がいる道を進んでいました。道の半分まで行ったところで何を見たのでしょう。カラオーランが一生懸命に二人を探していました。
コンコン、カボチャ、パムク、トプラク、さあ、出ておいで。
と歌を歌いながら探していました。なんと、カラオーランは二人を森の中でわざと道に迷わせた後、自分の間違いに気づいて、とても後悔していました。それで二人を探していたのです。二人とその隣に女の子を見つけたとき、とても喜びました。女の子も村に招待しました。みんなが笑いながら、村への道を進んでいると、空から三つのカボチャが落ちてきました。一つは魔女の頭に、もう一つは影の頭に、最後の一つは私の頭に落ちました。そのカボチャが私にこの物語を教えてくれて、私もあなたたちに お話ししました。